決算議案を問う。一般会計決算議案に対する討論、要旨。10月4日の本会議で、令和2年度一般会計決算議案に対する評決に先立ち、各会派等から賛成、反対の討論が行われました。内容は、各会派等が一定のスペース内で自由にまとめたものを、討論が行われた順番で掲載しています。自由民主党市議団賛成7名、コロナ禍と戦い抜いた伊沢市政2期目を評価。吉田龍司議員の顔写真があります。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、年度初めの4月7日に、緊急事態宣言が発出される幕開けとなった。伊沢市政2期目締めくくりの真価が問われる年であり、監査委員の意見書にて、事務執行で一部ヒューマンエラーが指摘されたものの、未曽有の災禍にあって、非日常業務が急増した1年を、職員とともに一致団結して、この難局に立ち向かわれた勇気と努力に対して、まずもって感謝と敬意を表する。令和2年度は、事業の延期・中止・見直しが多発したものの、単年度収支額は約5億円の黒字、将来負担となる地方債の年度末未償還額は約7億円減額、将来の支出に備える基金現在高は前年度比約3億4000万円増となった。コロナ災禍にあって、最小のコストで最大のサービスを実現すべく、創意工夫をされたものと、職員各位の予算執行マインドを高く評価する。一方、下水道事業会計は、地方公営企業法の規定を一部適用した初年度決算でもあった。総収支比率は 90.3% で赤字だが、汚水処理費にかかる経費を下水道使用料で何とか賄えている状況にある。今後、人口減少に伴う水需要の低下等により、使用料による収入の減収が想定される反面、施設の老朽化に伴う改築更新及び災害への対応による費用の増加が見込まれ、詳細な経営分析で適切な経営判断されるよう期待する。今後、市では扶助費の増加に加え、新庁舎建設関連事業費等の多くの財源が必要となることが見込まれる。伊沢市政3期目の強靭なリーダーシップにて、引き続き財政規律を堅持した健全な財政運営に努めていただくことをお願いする。立憲市民フォーラム賛成5名、財政健全化とともに市民に寄り添う市政であれ。皆川龍子議員の顔写真があります。令和2年度は通常業務に加えて、コロナ感染症対策として93もの事業を実施し、業務量の多さを再認識した。無事に1年を終えたことに感謝する。一般会計決算は、歳入約639億円、歳出約619億円、ともに前年度より約 31% 増となった。主要因として、歳入は、消費税交付金、特別定額給付金、歳出は、特別定額給付金、民設民営保育所委託事業、ギガスクール構想関連だった。市税収入は245,806円マイナスで、増減率はゼロ。財政指標については、財政力指数 1.066 で、普通交付税は不交付となった。経常収支比率は 93.4% で、 前年度より 1.1 マイナスだが、ビジョンの目標値には至らず、将来負担率もゼロ、基金は135億で5億以上の増額、未償還額269億円で8億減額となった。財政指標の改善が見られ、基金の増額や償還も順調に進んでいると言える。セグメント分析は、生かし方が問われるが、数字にとらわれないように。国分寺市ビジョンの前期実行計画の最終年度。各施策については、4年間を総括し、後期につなげるように。監査からの指摘事項。資金前渡し、二重払い、契約、予算流用、ほか多数の課に及ぶ不適切な事務執行で憂慮する。規則に沿った仕事をすべきだ。問題点を検証した上で改善を求める。多額の補助金を支出している社協、サービス協会について、他の団体等との連携や、独自事業の取り組みを期待する。市として働きかけも必要だ。個別の事業では、職員研修、国際施策推進事業、東日本大震災事業、男女平等推進、生き生き農園、くぬぎカレッジほか、評価すべき点や課題である点を正した。今後、扶助費増加、庁舎建設費等の厳しい財政支出見込まれるが、市民に寄り添う姿勢を願う。公明党賛成3名、コロナ禍から市民を守る施策推進を評価。木島隆議員の顔写真があります。新型コロナウイルス感染症対策。令和2年度は感染の拡大により、先が見通せない中での市政運営となった。そのような中でも、市民の命と健康、市民生活と市内事業者を下支えする施策を、国や都の財源も活用しつつ、機動的に対応したことを高く評価。財政を堅持し、緊急事態にも対応。堅実な財政運営を評価。とりわけ基金残高は一般会計で142億円。そのうち財政調整基金は42億の確保ができたことにより、緊急事態ともいえるコロナ対策に柔軟な対応ができた。一方で、将来にわたる財政負担額が増加、ゼロベースでの精査を求める。コロナ禍でも重点事業を中心に各施策の着実な推進を評価。男女平等推進センター。共同参画の視点で関係する部署と連携を実現。介護支援ボランティア事業の継続。ゆりかご国分寺事業ではオンライン等の工夫により面接が 100% 超の達成となった。女性のがん対策、クーポン事業の受診者はコロナ禍でも減っていない。防災対策、感染症対策物資及びアレルギー対応食など安心の備えを。認知症対策、地域人材確保に期待。生活困窮世帯の子どもへの学習支援、また、児童虐待の防止に向けた対応なども、引き続き丁寧な取り組みを。学校体育館への空調設備の推進。国分寺駅北口再開発事業が完成。長年にわたったが関係者に感謝。監査委員からの指摘事項など、一部の事務では改善と意識改革が必要。以上、今決算は、コロナ対策に全力で取り組みつつ、市民ニーズへの的確な対応をされたことを高く評価する。今後も市民生活を守るために、 さらなる強い決意で日々の業務に当たっていただくことを求め認定とする。日本共産党国分寺市議団反対3名、生活困窮世帯と売上が減少した事業者支援を。中山豪議員の顔写真があります。2020年度は新型コロナウイルス感染症から市民の命と健康、暮らしと営業を守ることが求められた1年だった。年度内に実施した新型コロナ対策事業に給付金や商品券事業は複数あったが、子育て世代以外の生活困窮者や新型コロナの影響で売上が減少している事業者全体への対策事業は非常に限られていた。また、感染拡大を防ぐために必要な PCR 検査を日本共産党市議団が繰り返し求める中で、12月になってようやく市は都の補助を活用し PCR 検査拡充の予算を組んだ。しかしその規模は3900万円と少なく、2020年度新型コロナ対策の総事業予算約150億円に対して 0.26%、 決算額は173万円でわずか 0.01% だった。 PCR 検査を国からの臨時交付金約 8.5 億円で実施することも可能だったが、市は決断しなかった。給付事業が限られ、 PCR 検査をほとんど拡充しなかったことは大きな問題点であり、新型コロナ対策に全力を挙げるべき市の姿勢が極めて不十分だったと言わざるを得ない。以上が決算の認定に反対した一番の要因。今後、生活困窮世帯や売上が減少している事業者への対策事業、そして第6波が懸念される中で新規感染者が減少している今から大規模 PCR 検査の早期拡充を強く求める。個別事業について、生活保護申請時の扶養照会ではこれまでほぼ行われていたが、2020年度では 56.2% にまで減っている。今後も申請者に寄り添った対応を求める。就学援助では修学旅行費の補助を市が直接業者に支払うなど、就学援助受給世帯の負担軽減を求める。災害時の対応では、福祉避難所の確保と避難行動要支援者への対策を実践的に具体化することを求める。向井派国分寺生活者ネットワーク賛成2名、数字の裏にある市民生活に注視を。高瀬薫議員の顔写真があります。令和2年度は感染症が広がる中、医療や保険、介護等の現場は逼迫し、生活困窮にかかる相談件数は大幅に増加した。このような中、一般会計は実質収支18億円の黒字、基金全体では前年度比5億円以上を積み増し、地方債は未償還額を約8億円減らした。コロナ禍でも一定の財政規律を保ったといえるが、数字に現れない市民の経済的精神的な打撃や不安を細かに把握し、市政運営に反映するよう求める。新しい生活様式が広がり、オンラインの活用が進む一方で、対面で人と人とがつながる大切さも再認識した。さまざまな事業や教育等にオンラインが併用されていくだろうが、情報格差への対策やいじめの温床としない取り組みを求める。在住外国人に向けたコロナ禍ゆえの情報提供や相談体制が一層求められている。 国際協会の体制強化により支援が充実したと聞くが、さらに関係機関とも連携し推進を。在宅時間を有意義に過ごせるように6月補正で図書館に新たな蔵書が購入されたが、そもそも1人当たりの資料購入費が近隣市に比べ極めて低い。資料充実のための予算計上を要望する。向かい派賛成1名。コロナ禍で一層厳格な財政事務の遂行を。木村功議員の顔写真があります。コロナ禍の中でも平年並みの徴収率や基金残高の維持は評価する。歳入についてクラウドファンディング等新たな手法も成功を収めており、さらなる活用を期待する。一方で歳出に関しては事務上のミスが多発した。監査委員からの個別の指摘が大幅に増加した。2項目2課から6項目15課ことは職務への緊張感の欠如と言わざるを得ない。再発防止のために対象職員の研修の義務化や勤勉手当支給の厳格化を求める。市の信頼性も揺らぎかねず、根本的な改善を求めて賛成する。